ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。菅総理による一般討論演説およびワシントン DC 訪問において、菅総理から次の通り拉致問題に関する発言がありました。9月23日日印首脳会談において、菅総理からモディ首相に対し、拉致問題の即時解決に向けた理解と協力を求めました。9月24日日豪首脳会談において、菅総理から拉致問題の即時解決に向けた理解と協力を求め、モリソン首相の支持を得ました。また同24日第2回日米豪印首脳会合において、菅総理から拉致問題の即時解決に向けた各国の理解と協力を求め、各国から支持を得ました。9月25日菅総理は国連総会に出席し、一般討論演説において拉致問題に関し次の通り述べました。
北朝鮮による拉致問題は国際社会の重大な関心事項であり、我が国の最重要課題でもあります。拉致被害者のご家族がご高齢となる中、拉致問題の解決は一刻の猶予もありません。我が国としては引き続き日朝平壌宣言に基づき、拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指していきます。日朝が実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定にもつながります。
また茂木外務大臣も9月22日から24日にかけてニューヨークを訪問し、日英外相会談、日米外相会談、日米韓外相会合、日韓外相会談、日露外相会談、グテーレス国連事務総長との会談等において、拉致問題の解決に向けた理解と協力を求め支持を得ました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月29日に北朝鮮の金正恩総書記は最高人民会議第14期第5回会議において施政演説を行いました。前回の施政演説というものは2019年4月12日に行われました。この時はちょうど最高人民会議の第14期というものがスタートした始まった時期であります。したがって最高人民会議の新しい期がスタートしたので、 それで、今後の対外政策あるいは対外政策の課題についてですね、主としてそれを検討するというのが前回の施政演説でありましたし、それは最高人民会議の第14期が始まったから行われたということであります。したがって今回は最高人民会議の期が変わるわけでもありません。そういう時期に行われたわけですので、特別な施政演説だったと言ってよろしいと思いますが、それは1月に、第8回、朝鮮労働党の大会が開かれまして、それ以後約9ヶ月が過ぎましたが、その9ヶ月間に政治、経済、文化、国防、対外関係のでどういう発展があったか、それを総括した上で課題を考えるということで今回施政演説を行ったとこういうことだと思います。注目されますのはまず金正恩総書記はこの9ヶ月間の動きというものを肯定的変化が起こっているというふうに評価しました。非常に積極的な評価をしたわけでありますが、その上で、政策的課題というものについて、言及をしたということになります。対外関係では、対南関係、すなわち韓国に対する関係姿勢と、そして対米関係というものについて、多く言及がなされましたが、対南関係についてはですね、何よりも韓国が北朝鮮に対する姿勢政策というものを変化させることがまず重要だと、それを強く韓国側に要求するということを強調をいたしました。韓国のムン・ジェイン大統領はニューヨークの国連総会における一般演説で終戦宣言の発表することを提起しました。朝鮮戦争の終戦宣言でありますが、それについても金正恩総書記はまず終戦宣言というのであればあるならばですね、敵対視の政府観点政策というものを撤回するところから始めなきゃいかんと、だから今すぐ、終戦宣言ということにはならないんだということを強調をいたしました。同じく今南北関係が今後回復して、新たな段階に発展していくかどうかということは、これはもう全面的にですね、韓国の姿勢にかかっていると、したがって韓国が姿勢を変えるようにということを、非常に強く要求をいたしまして、北朝鮮については韓国に対して挑発する目的も理由もないと、自分たちは極めて平和的であるということを強調をいたしました。そして金正恩総書記は朝鮮半島の恒久的な平和が訪れることを望んでいる全民族の期待というものを実現する上での努力の一環として、今現在その断絶されていたその南北間の通信線、通信連絡線チャンネルというものを復元するという、そういう意思をこの施政演説で表明をいたしました。実際、この南北間の通信連絡線の復元というのは10月4日に実現をいたしました。アメリカに対しても金正恩総書記の言及というのは、極めて穏当なものであると、穏当な姿勢に終始していたと言っていいかと思います。もちろん一方でバイデン政権が歴代のアメリカの政権と変わらない、対北朝鮮、敵対政策を取っているというふうに述べましたけれども、 しかしだからといってそのバイデン政権を強く非難するということはありませんでしたし、またバイデン政権に対して北朝鮮が非常に強硬姿勢を取るということを言うわけでもありませんでした。したがって、アメリカに対しても穏当な姿勢ということであったかと思いますが、まあ、このように対南関係あるいは対米関係というものを両方見ておりますと、金正恩総書記は、まあ、韓国ともアメリカとも関係改善を望んでいるということが非常に読み取れる、明確に読み取れる、まあ、そういう施政演説であったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2020年1月に収録したものです。
早いもんでもう令和2年というふうに年号も変わり、また昨年から1年経ってしまったと、まあ、いう状況ですけども、そういう中ではその拉致問題の解決に向けての進展というのは全くなくてですね、非常にまだらっこい感じが皆さんしていると思います。まあ、党の我々家族あるいは家族会もこの問題があまりにも長いという感じは随分感じておりますけれども、だからといってそれで諦めるわけにいかないと、まあ、どんな状況にあろうともですね、やっぱり拉致被害者の向こうでのことを考えればじっと我慢しながら頑張るしかないと、まあ、いうふうに家族もだいぶ疲れていますけれども、やっぱり北から帰ってくる家族を待つということについては、さらなる頑張りが必要かなというふうに思います。で、非常に気の毒でかわいそうで、まあ、私個人としても本当にごめんなさいと、まあ、いう言葉を投げかけるしかないと、まあ、いうふうに考えてます。もう少しだと思うんですけども、頑張って我慢して生活に無理をしないように、やがて帰れる日本のことも考えながらぜひ頑張っていただきたいと、一緒に頑張りましょう。
ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。 それではまたお会いしましょう。